時刻は午後11時を回りました。飛びな晴れ、ご案内は中井大輔です。2017年2月1日の放送になります。もう2月ですよ。あ、早いもんですね。もう1月はあっちゅう間に終わってしまいまして、でも2月入りまして、まあでも2月は逃げるなんてことを言いますんで、28日しかないですしね。なので、やっぱりそこ充実ある2月も今月ね、過ごしていきたいななんて思ってる中井ではあります。ということで、今日の1曲目ブルーノマーズで、メリーユー。今日の1曲目はブルーノマーズでメリーユーでした。飛びの晴れ、今週もですね、ゲスト、博多豊から亭の豊永健二社長をゲストにお迎えして、いろいろまた掘り下げていこうと思うんですけども、豊永さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、先週のおさらいをちょっとするんですけども、はいはい、目立ちたがり屋の子供さんだったという時代を経て、はい、まあ、大学にも入り、あ、そう、その前中学校でちゃんと体操部を作ったっていう、
は
い、
そうですね、
すごいなとやっぱり思うんですけど、で大学入って、大学をこう2年で自習卒業されました。
自主的に、はい、
卒業されまして、あともう起業を目指志して、はい、まあ、マルチ商法からこの健康食品販売やら、
はい、
リフォーム会社さんをするやら、はい、あと飲食店に興味を持ち始めて、こうバー、居酒屋、ミートパイ屋さんと、はい、いろんなことをこうされましたけども、はい、いや、結果的に言うと、それは全部とりあえず、そう、事業としては継続してないんで、一旦は失敗ってことになるんですか？
もう間違いなく一旦ではなく、本当に失敗ですよね。
まあ、なかなかね、そんだけこう、はい、いろんな業種展開するっていうだけですごいなと思ったりはするんですけど、でですね、はい、さらに、はい、こうミートパイ屋さんを閉店した後、
はい、
もう懲り品ですねといえば懲り品ですねすごいですねと思うんですけど、お持ち帰り焼き鳥屋さん、
はい、そうですね、まあ、厳密に言うと、そのミートパイの後に、はい、確かクレープ屋さんやったんですよ。そういえばですね、クレープ屋さんです。
クレープ屋さんですか、
はい、そうです。いわゆるこう回してですね、中にクリームとか入ってるクレープ屋さん。
その昔原宿でめちゃめちゃ流行ったって、僕いまだにそんなイメージを持ってたりする、
そうです、
古い人間なんですけど、
はいはい、そうです。それもやりましたね、そういえば、はい、
クレープ屋さんも何店舗かされたんです
か？クレープ屋はもう1店舗だけでした、ね、はいはいはいはい、全くダメでしたんで。
あ、じゃあダメだった、
はい、そうですね、もう数ヶ月でやめちゃったみたいなですね。
見切りが早いですね、お話を伺ってると。自分の経験でもあるんですけど、やるの簡単なんですけど、やめるの難しいですよ。
難しいですね、もうおっしゃる通りですね。
やめ時って難しいですよね、
やめる方が何倍も難しいと思います、本当に。
そう思います。やめるの、それこそ何人かこう複数、僕の場合は、
はい、
共同経営者がいたりとかすると、もうますますやめるの難しかったですね。
まあ、僕の場合は、まあ、経営者僕一人だったんですけど、でもそれでもやっぱりそのスタッフとか
いらっしゃいますからね、
ですね、やっぱり。
だから、そのいや、もうちょいこれ頑張ったらみたいなとこが出てくるじゃないですか。
あります、はい、すごくあります。
でそれ謝ると、そこにいろいろこうなんか無理にお金を調達してつぎ込んじゃったりするじゃないですか。
そうですね、そうですね、
どんどん苦しくなっていくじゃないですか。
ちょっと売り上げ良かったりすると、このままいけんじゃないかとか
思います
もんね。
はい、もうなんかもう孤独との戦いである一方、なんかちょっとしたことでこう、一喜一憂できるというこの、まあ、その飲食業の魅力といえば魅力なんですけど。
そうですね。
でクレープ屋さんはもう数ヶ月で見切りってすごいですね。
もう全然ダメだったんでですね、なんかそんな記憶がありますね。
これは街中でやってたんですか？これも、
これはですね、ショッピングセンターだったと思います。
あ、じゃあ結構維持費かかりますね。
そうですね、まあそんなに広さはなかったんでですね、まあ、7坪とか8坪とか、はいはいはいはい、そのぐらいのちっちゃなクレープ屋さんだったんですけど、はいはいはいはい、まあもう鳴かず飛ばずで、あ、もう出した瞬間これは無理だなと思いましたね。
出した瞬間
の、思いましたね
あれって思い出してから思う、
はい、思いました。
でその後に、
はい
はい、お持ち帰り焼き
鳥。そうです、はい、まあ、よく見かけるタイプのお店というかですね、
は
い
は
い、
これは今も継続されてるんですか？
今も継続というかですね、お店自体は残ってます、はいはい、経営はもう僕ではないんですけど、全部渡してしまってるんですけど、 お店はまあ何店舗か残ってます。
これ13店舗まで行かれたんですね。
そうですね、あの移動販売の車とかもちょこっとあったんで、うん、まあ、全て合わせるとやっぱ、はいはいはい、うん、13店舗ぐらいになるでしょうね。
13店舗結構な数ですよね、はい、これでも短期間にポンポンポンって。
そうですね、これもやっぱ2年3年ぐらいでしょうね。
2、3年で13店舗も行くんですね。
そうですね、もうどんどん行きましたんで。
行く時ってどんどん増えるんですね、やっぱり飲食の。
そう、そうですね、まあ、あのお店自体もちっちゃいですし、うん、その初期投資そんなに大きくないんで、
うん、あ、そうなんですね。もうこう取りって管理が難しくないですか。
取りですか、はい、うーん、まあそうですね。
実は僕はダイニングバーで、うん、焼き鳥を出してたという過去があって、はい、
あ、そうなんですね。だから同業者であ
れですよ、仕入れてなんか串打ちとかなんか診療終わってからやってたりしたんですけど、
はいはいはいはい
はい、取りは難しいなと思ってたんですけど、
うん、そうですね、まあ、生ものなんでですね、はい、どうしてもですね、
足早いじゃないですか、特に鳥は。
そうですね、うん、しっかり火通らないと怖いですもんね。
怖いじゃないですか、で僕そのダイニングバーの携帯やったんで、取り焼いてる割にはあれです、あの換気設備があんまり伴ってなくてですね
目がシパシパするみたいな。
バーの中がえらいことになって、もうちょっとであのなんかあの警報器作動するんじゃないかぐらいの煙になった経験がありますけど、
なるでしょうね、うん、
普通の換気扇じゃ全然対応しなかったですなんか、はい、
焼き鳥はやっぱりですね、
かなり強力なやつがいるんですね。
いりますね、やっぱり、うん、
そういうあの僕の過去もあったりはするんですけど焼き鳥店でも13店舗も行くとどんどん、はい、これも結構売り上げ
ね、まあ、いい店悪い店いろいろありましたけど、まあ、なんとかやっていけるぐらいの売り上げではありましたね、う
ん、
はい、
これなんで辞めちゃったんですか。これ、
まあ、これそうですね、まあ、僕自身今もそうなんですけど、はい、100店舗やりたいなという目標が、
ご自身の、はい、あの経営しているお店を100店舗を目指してる、
はいはいはいはい、というのがもうこの焼き鳥の時にすでにありまして、うんうんうんうん、で焼き鳥って結構技術もいりますし、
うん、そうですね、
手間もかかりますし、
そうなんですよ、そうなんですよ、あのマンパワーがいるんですよ焼き鳥、いりますよね、
うん、まあ、飲食全般そうだと思うんですけど、うん、
でも焼き専門の人がいりますもんね、やっぱり。
そうです、う
ん、
やっぱり修行期間っていうのもある程度かかりますよね、うんうん、で100店舗っていうのを考えたときに、うん、ちょっとなかなか難しいかなというのが僕の中での結論なんですよ。
フランチャイズだったらいけそうですけどね、
部分的にフランチャイズももちろん入ってるんですけどね、はいはいはい、この13店舗の中にですね、まあ、それも含めてもやっぱりちょっとなかなかスピード的にもですね、うんうん、難しいのかなというところで、
ところで、
焼き鳥やめようかなと。
焼き鳥をやめよう、
はい、
と発想が柔軟ですよね
柔軟と言いますか、うん、いい加減と言いますか、
だってこれある程度もうこう回ってたんです、まあ、成功の形じゃないですかこの焼き鳥屋さん。
そうですね、三角ぐらいですけどね。
三角ぐらい、
はい、三角ぐらいです。
そこをなんかこうやめるのってもっと勇気がいるような感じが僕はするんですけど、
はい、いりますね。
失敗してる店をやめるのも勇気いりますけど、はい、成功してそれに見切りをつけてさらにステップスパップするっていうのは、はい、なかなか、
はい、
なかなか難しいと勇気がいりますけど、はい、いりますね。でもそこには豊永さんの中でこうやっぱり自分のお店を100店舗展開したいっていう、
はい、
あの 今の目標があるので、
はいはい、
でそこにはちょっと近づけないだろうというのがあったんですね、
はい、
なんかね、
はい、難しいかなと、うん、決して無理ではないと思いますし、
うん、時間がかかりますかね。
そうですね、時間もかかりますし、うん、僕の中ではちょっと、うん、少し違うかなという気持ちをずっと持ってたんで、
でもう 2,3 年で見切りをつけちゃうんですね。
そうです、
もう権利を誰かに全部売っちゃったんですか。
売ったというかもう本当にタダであげたりとか、もうお店ごとですね。
お店ごとその従業員の方にあげちゃうとか、
店長だったりとかですね。
あげちゃうんですね、
はい、
あ
とフランチャイズでやってくれてたとこもあったんで、はいはいはいはい、そこはもうごめんなさいと、
はいはいはい、
やめますと。
まあまあそれはもうそういうもんですからね、フランチャイズ
って、そうです。
でもあげちゃうんですね、
はい、まあ、退職金といいますか。
そう考えると、
そうですね、
もうでもすごい大きい退職金だとは思いますよね。
そうですね、
次じゃあどうしましょうってことになるじゃないですか、はい、
そうですね。
辞めようとしてるときにもうなんか次の事業展開ってやっぱ常に考えてるんですか？
はい、常に頭の中ではじゃあどうすればいいっていうのはずっと考えてたんで、辞めると同時というか、まあ、少し時期的にはかぶるんですけど、はいはい、辞めつつ次の事業をスタートさせるという
ということで、はい、たどり着きました、
はい、
豊から手を開業に至るわけですね、はい、
そうですね、今に至るスタートです。
じゃあもう取り扱ってた経験があっての、はい、唐揚げなんですか？
よくそう聞かれるんですけどね、うんうん、そうとも言えるしそうでもないとも言えるんですけど、鳥にこだわったわけではないですね、全くですね、
うんうんうん、
ただいろいろ模索していく中で選択肢として、はい、唐揚げに行き着いたというのが正直なところですね。
九州ってすごい唐揚げのイメージがあって、
はい、ま
あ、特に大分県なんか行くとすごく
有名ですね、
唐揚げのイメージがあって、うん、大阪あたりでもそういうその唐揚げ店 の、 そのチェーン店とかフランチャイズしてるようなお店って見かけるんですけど、唐揚げってそのね、簡単にできるようで奥が深いというか。
そうですね、おっしゃる通りです、
うんうんうん、やっぱりそのカラッと感が大事だし、温度が大事だし。
そうですね、
うんうん、でしかもこうテイクアウトじゃないですか。
はい、テイクアウトです。
これ どういう目標で顧客層ってイメージされるんですかね。
はい、メインは主婦の方だと思ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
僕もっとなんか若い方のイメージでした。
はいはい、はい、ファストフード的な、
そんなイメージでした、
はい、僕はどっちかというとお母さんたちが、
うん、
スーパーの帰りのついでとかに買って帰っておかずにしてもらうみたいなですね。
はあ、
まあ、現実そういう使い方が多分多いと思います。
それお話伺ってる、確かにスーパーのお惣菜コーナーとかで唐揚げって必ずありますし、
ありますよね、
多分結構売り上げてるようなイメージがあるんですけど、それをあえてその、
はい、
そのまあスーパーの帰りにさらに立ち寄って。
そうですね、うんうん、まあ、スーパーに限らず、まあ、晩ご飯の、
うんうんうん、
おかずの一品としてという
か、ね、ファーストフードのイメージでだったんですけど違うんですね。
違いますね。
僕のイメージはなんかその、はい、昔ながらのお肉屋さんのコロッケみたいな。
あ、なるほどなるほど、はい、
子供の頃のこうおやつ代わりでよく食べてた、はい、なんとなく甘みのある肉屋さんのコロッケって僕のイメージあるんですけど。
好きですけど。
なんか美味しいですよね、なんかね、なんかちょっとそんなイメージを持ってたんですけど。
学校帰りにつまみ食い的なんですね。そっち多分難しいんですよ。
あ、駄菓子屋の域ですもんね、そうなるとね。
そうです。
じゃあ主婦層が、
はい、
メイン
メインですね。
実際今そうなんですね。
実際そうなってると思います。
ってことは、
はい、
街中じゃなくてむしろ郊外に。
あ、おっしゃる通りですね、はい、
そうなんです。今日名刺お名刺いただいて、店舗を見てて、私も九州福岡に出入りして5年ぐらいになって前で、意外となんか街中ないぞと思ってですね。
そうなんですよ、
まあ、一応博多駅南店とかはありますけど、
そこベッドタウンなんですよね。
そうなんですね。
要は、はい、
割と住宅街だよなと思いながら見てました。
そうです
。からするとファストフードじゃないか、そうか、
そうです
って思いながらこう店舗を見てたんですけども。
はい、
歯科医師ですか。歯科医師ですか。思ってたんですけども、はい、実際その唐揚げ屋さん、その豊から亭を展開し始めて、なんかその、まあ、プロフィールいただいたときに、その、まあ、なんかあんまこう何事も楽しんでるんで、こう大変なことあってもこう苦労と感じることはありませんとかって、そういうこともいただいてたんですけど、そこをこう増やしていくについて、やっぱり、はい、こうここは頭絞ったなみたいな、はい、こうすぐにボンボンボンって18店舗ってわけにはいかないと思うんですけど、
はい、そう
ですね。あ、ちなみに、唐揚げ屋さんが、
はい、
もう何年ぐらいになるんですか。
4年半前が1号店のオープンですね。
やっぱ唐揚げ店長いですね、
はい、長いです。
事業
そうです、ね、
された中では、
はいはい、
こうこれはなんかそのなんかこう、これをラジオで公開していいか僕はちょっと悩むところですけど、一番なんかこう悩みどころというか、ここが大変みたいなところってあるんですか。
そうですね、悩みどころというか、まあ、苦労した部分というのは本当たくさんもちろんあるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりそのテイクアウトなんで、
はい、
飲食店で食べるときってこう揚げたてを提供できるじゃないですか。
ああそうですよね、
ただテイクアウトって基本家に持ち帰って食べるものなんで、うん、ああ その時の状態を一番美味しいピークに持ってこないといけないっていうですね。
料理ってやっぱりうちの母が言ってたんですけど、大輔料理は温度やでって僕にはずっと言われて、そういうあのうちその父が帰る直前に電話を通コールで切って、っていうのはそれはもう帰るから温かい料理を出しなさいよっていうお知らせなんですけど、その電話をのコール2回で切れた、あお父さん帰ってきはるわっていうのがあって、そこから母はこう料理を温かいものを作るっていう、僕家に育ってですね、温度やなと思ってるんですけど、全然条件がね違いますもんね。
そうですね、うんうんうん、ですから、まあ、基本揚げたてが、まあ、もちろん美味しいんですけど、うん、あの美味しい唐揚げでもやっぱ持って帰って食べるとあんまり美味しくないみたいなですね。
なんかふにゃーってしてるやつありますよね。
それを家に持って帰って食べるときにいかに美味しく食べれるようにするか
っていう、特にあの皮の部分があのパリってなったくなくてふにゃーってなってるとちょっとがっかりしたり、はい、僕皮好きなんですけど、
うんうん、僕も好きです、はい、うん、そこをやっぱり一番苦労した点だと思います。
そこをうまくするこうノウハウがあるわけですね。ですね、まあ、僕はねあの企業の大事なところなん で、はい、それはもうこれ以上は聞けないなと
そうです、ね
思ってたりはするんですけど、そこを克服することによって、
はい、う
ん、であとあれなんですよ、あの、はい、豊永さんのプロフィールを、はい、あの伺った時にその趣味は仕事と海外視察って書いてありまして、はい、でこれはちょっと必ず聞きたいなと思って、趣味は仕事って結構いいことで、はい、なんかその収入のために仕方なしに仕事する、仕事はそういうもんやしゃあないとかっていう方って世の中に結構多くて、はい、
そうですね、多いと思います。
それはすごく残念なことやなって僕は思ってるんですけど、で加えて海外視察、
はい、
しょっちゅう海外出られるんですか。
やっぱり以前の話ですね、はい、もうこの唐揚げしだしても実を言うと全く行ってないんですよね。
あ、そうなんですね、
まあ、行く暇もなかなかなくなってきたっていうのが正直なとこなんですけど、はい、うん、以前は本当に海外すごい好きでですね、まあ、主にアジア圏ですけど、
アジア、東南アジアですか。
東南アジアが多いですね、
うんうんうん、例えばどのやっぱタイとか、
タイとかベトナムとかですね、ベトナムとかフィリピンとかですね、一通りあの辺は行ってますね。
東南アジア面白いですよね。
面白いですね、
うん、いかになんか日本人がぬるま湯化されてるかっていうのをもう、うん、
感じますね。
すごい感じます ね、
エネルギーが違います。
そうですね、良くも悪くもやっぱり雑なんですけど、やっぱり、まあ東アジアの国でも、まあ僕韓国中国なんかはよく行って、韓国なんか60回以上行ってるんですよ。
すごい。
中国も会社作ったことがあって、ある上海は30回ぐらい行きましたけど、まあなんだかんだ報道はされてますけど、やっぱりその街のエネルギー感っていうのがアジアにはあって、
はい、
そこはやっぱりちょっと見習うというか、やっぱり日本にも欲しいなと思ってて、で全国いろいろあちゃこちゃまあご縁いただいて行くことが多くて、まあ、僕福岡よく来させていただいてますけど、まあ、日本の中ではやっぱり福岡はまだそういうバイタリティとか街のエネルギーを感じるところだなと思ってたりはします。
そういう話も聞きましたね、
は
い、
やっぱり人口が増えてる、
はい、
この時代に人口が増えてる街っていう、そのやっぱり大きい条件があると思うんですけど、アジア行くとやっぱり
そうですね、
段違いのエネルギーを感じますよね。たくましいですよ ね、
やっぱ日本よりもやっぱ人口ももっともっと増えてますしね。
はいはいはい、はい、
やっぱ町自体のなんかこうエネルギーというかですね、なんか雰囲気がやっぱ違いますもんね、うん、やっぱりですね、
特におすすめここですよみたいなのあります。なんか
僕はやっぱタイが好きですね。
タイお好きです、
人間がすごく合うというかですね、
優しいですよ ね、タイの人間、まあ、微笑みの国って言われてますけど、
そうです、ね、
まあ、怖いとかほんまに怖いですけど優しいですよね、タイの人 ね、やっぱり、やっぱその王政の国だったりもするので、日本人とちょっと感覚近いかもしれませんね。
そうですね、共通する部分が なんかあるんでしょうね、はい、やっぱりですね、
去年ね、国王が亡くなられた時の国の対応とか国民のその喪に服す感じとか見てると、かなり近い感性をお持ちなのかなっていう気が、
そうですね、だからなんとなく肌が合うというかですね、
合うし、歴史的に見ると日本とタイぐらいですかね、完全に侵略されてない国ってね、アジアでは。
あ、そうなんですね、
おそらくそうなんじゃないですかね、なのでそういう、こう文化がこう残されてたっていうのもあるのかもしれませんけど、
そうかもしれないですね、
タイいいですよね、そんなに行ったことはないんですけど、回数はないんですけど、バンコクは行きたいなとか思いますし、まあまあプーケットでグデーと飲むのも好きですし、
全く同感です、本当に、
はい、まあ、あのバングラ通りの何でもあり感とか好きですけどね、
はいはい、あのガチャガチャーっとした感じがですね、あの
長期は入れないでいいんですけど、
そうですね、
あのガチャガチャ感は好きですね、なんかね、
わかります、僕も住めて言われたらちょっとどうしようかなって悩みますけど、行く分にはすごく楽しいですね、
そうそう、その飲食なんかで、はい、まあ、知り合いの方とか、まあ、知人友人で、結構日本で結構成功してたのに店たたんで、もう本当に豊永さんと同じようにこう店任せたり、もうそのまま預けてあげちゃって、タイに出て行ったなんて友人もいますね、100店舗、
また思い切った、
はい、すっごい思い切ってらっしゃると思いますけど、あの100店舗展開の中にはやっぱりその、はいはい、海外展開っていうのも含まれてるんです、
はい、もちろんですね、うん、まあ、こういう時代なんで、うんうんうん、まあ、福岡近いですしね、
そうです、福岡はやっぱり、ね、海外とアジアに出ていくには本当に
ですよ、ね、
とってもいい立地で、
そうです、そうです、もう飛行機でピュッとですね、
ピュッともう中国とかもすぐですし、タイだってね、もうそんなに
6時間ぐらい
です、ね、6時間ぐらいで行っちゃいますもんね、
上海なんか1時間半でですね、
そうですよね、帰りなんかすぐで帰ってこれますもんね、
そうです、そうです、
からすると海外展開なんかもやっぱり、
はい、もちろん、はい、も
うちょっとその辺のですね、はい、あの100店舗に向けてのちょっとこう、はい、あの野望なんですかね、
はい、野望というか、
まあ、はい、そのいかにその豊永さんが楽しまれるかっていうそのお話を聞きつつですね、はいはい、ちょっと最後にいろいろメッセージをいただきたいなと思ってまして、はい、で今日の2曲目に行きます、はい、ブルーノマーズで24カラットマジック飛びなはれ、今週もですね博多豊から亭の豊永健二社長を迎えして、福岡今泉にありますバーアフターザレインで収録させていただいてるんですけれども、さてその唐揚げ屋さん100店舗を目指して、はい、でかつ海外展開、こう展開、海外展開っていうそんな意識ではないんですね、
そうですね、もう自然な流れというかですね、
っていうことなんですけども、例えばやっぱアジアに出したいとかって思ってらっしゃいます、
はい、はい、もちろん思ってますね、
なんかそ今年には出てそうなイメージもある
、うん、一応来年と思ってます、
あ、来年なんですね、
はい、はい、
やっぱバンコクですか、そうなると、
そうですね、バンコクもそうですし、何でしょう、ベトナムとかですね、場合によってはカンボジアとか、
あ、カンボジア今いいですね、はい、まあね、昔と比べるとやっぱりナショナルリスクが下がってるような気はしますね、東南アジアでもね、
そうですね、うん、まあ、先に行かれてる方もたくさんいらっしゃるんですね、そうですね、
カンボジアとかミャンマーとかなんかすごく、はい、まあまあ、歴史があるせいですけど、まあね、人口も増えてるし、若い人が圧倒的に、
多いですよね、
日本の人口ピラミッドとはもう真逆の方向
で、ね、
であと結構勤勉なイメージがありますね、カンボジアとか、ね、ミャンマーの方っていうのは、
なんかこう手先が器用というかですね、なんかそういう方も多いみたいですし、
で子供が多い国々ですし、そうするとやっぱり外国行ってもご家庭で食べていただくっていうスタイルがあるんですかね、
そうですね、ただ、向こうって割と外食が多いでしょ
う、あ、そうですよね、
家で料理作らないというか、うん、まあ、作らないという部分ではうちはすごく合うとは思うんですけど、うん、
アジアそうですよね、台湾なんてあれですよね、なんか台湾人の友人と喋ってたら、あのマンション分譲しててもキッチンない物件が
多いですよね、
多いって言ってました、で、まあ、夜になって降りていったらそこら中に屋台出てるんで、
そうです、
でそれで買って帰るとかそこで済ましちゃうみたいな感じで、
そうです、うん、キッチンがないとかびっくりしますけどね、
キッチンないはびっくりしますね、
ですよね、
本当にびっくりします、僕台湾のマンション入ったことはないんで、友人の話しか聞いたことないんですけど、
やっぱタイとかあの辺もそうみたいですね、やっぱりキッチンがない
って言ってました、アジアってそういう文化なんですね、
そうなんでしょうね、なんか聞いた話では暑いんで、 家で作らないとかですね。
そうかそうか、昔はそんな保存効きませんもんね。
そうですそうです。
あ、なるほどですね、あ、でもベトナムとか、いや、いいですね、なんかね、個人的にはベトナムのちょっとこうダナンとか行ってみたいなとかって思って。
ダナンは僕も行ったことないですけど。
今すごいらしいですね。なんかね。
そうなんですか。
はい。一番そのリゾートとかの投資が一番集まってるのダナンなんて聞いたことがありますけども。ベトナムはね、この20年ぐらいでまるで別物ですよね。
そうですね。
昔そのベトナムの医療ボランティアに興味持ってたことがあって、はい、なんかよくベトナムについてこう勉強してた時期がちょっとあったんですけど、はい、からするとベトナムね、でベトナムってなんかすごく街が綺麗なイメージがあります。
あ、そうですね、バイクがむちゃくちゃ多いですね。
そうですね、はい、ちょっと年末年始にだらだらとちょっと時間が空いてた時に、あの大泉洋さんがやってる水曜どうでしょうっていう番組があって、あの株であのハノイから、ホーチミンまで、縦断するってやつをだらだら見てたんですけどバイクすごいですよね。
すごいですね、バイクの数が圧倒的に多いですもんね。
その、まあ、町の成熟度と交通マナーっていうのはかなり比例するなとは思ってたりはするので、それとバイタリティはまた別やなとは思うんですけど、ベトナムすごいですよね。
すごいですね、本当に、
僕今まで行った町で一番怖かったのは中国の海南島でした。
あ、中国僕も怖い目遭いましたね、
はい、海南島、で、まあ、あのドライバーのマナーとかっていくと海南島本当怖かったですね、はい、
運転が荒いんですか。
荒いですね、夜中のアップダウンのある山道でも常に路肩走行して腰たんたんと前にを抜く車を抜こうとするんで、タクシーが空港に降りて、で、まあ、タクシーが来て、あの若い運転手だったんで、うんと思う、おとなしそうな兄ちゃんやなと思ったら、どっこいそっからホテルまで1時間ぐらいあったんですけど、本当に怖かったですね。
足突っ張ったまんまみたいな、
足突っ張ったまんまでこう腕はどっかにこうなんかこうどっかかりを常に持とうとしてて、怖かった。このアップダウンで見通し悪い、暗なってきたよ、ちょっとこれ夕方よとか思ってても、常に臨戦態勢でこう抜こう抜こうと。
分かります。
2日目からはあのチャーターの車を借りました。それでも1日3000とか4000とかで借りれたので、それであの安心が得られるんならこっちの方がいいと思って海南島怖かったです。
それ怖いですね、本当に、はい、
中国あちゃこちゃ行ったんですけど、怖かったですね、海南島と、あと長春、
長春、
昔でいうあの満州の首都ですね、
はいはいはい、はい、あっちの方です
か、はい、行った時も怖かったですね。高速道路を人がまたぐっていう経験、横断するって経験はなかったもんですから、あだからもう先に畑とかできてた真ん中に後から高速道路が出てるんで、はいはい、彼らは便宜上そこをまたいでいこうとする人がいて、あれは怖かったんですけど。
ありますね、こっちみたいに人優先じゃないですもんね。
はいはい、まあ、日本でもあの岸和田あたりでもこう田舎の方行くと、やっぱりあの田舎のおっちゃんおばちゃんってあの自由に行ってますけどもね、はい、でもそんなアジアでちょっとお店出すの面白そうです
よね。いや、楽しいでしょうね、本当ですね、
でそれ吸ってるとやっぱその地元の方と触れ合うでしょうし、最近よく言われるのがその日本 の, その学生さんとか若い人の海外志向がどんどんなくなってるっていう、はい、
あ、そうなんですか、
はい、なんかその1年か2年ぐらい前のアンケート調査で大学生にその海外留学したいかどうかっていうアンケートを取ったら、その20年30年前と比べると圧倒的に希望者が減ってるんですよ。何分の1っていう世界で、
いやーなんか残念ですね、それ
残念で、ちょっとずつそれはなんかほころびてきたような気はするんですけど、日本がまだこうアジアでナンバーワンだという幻想に浸ってる日本人って多くってですね、そういうのを知ってもらいたいなと思いますし、海外視察行かれてたってことなんですけど、やっぱりちょっとそういうの日本の若い方にも出て行ってほしいなとは思うんですけど ね、
本当旅行で行くだけでもなんか刺激を受けるんじゃないかなと思いますけどね、
旅行ってやっぱり、ね、刺激とか経験とかいろいろなんかこう財産になるような気がするんですけれどもね、
そうですね、
いやでもじゃあ、来年には、はい、バンコク、
そうですね、
バンコク豊空手
はい、頑張りますよ。
タイね、やっぱその、はい、鳥食べる文化ですしね、なんかね、
そうですね、う
ん、
アジアは鳥多いです ね、 本当
です
ね。
そうですね、インドネシアとか行ってもすごい、鳥でサテでしたっけね、鳥、結構食べてるイメージ、ありますもんね。
調理法は違いますけど、鳥は結構ですね、うんうん、日常的に。
で行くとその国用のまた仕様で、
はい、そうなると思います、詳しいことはまだ今の段階では考えてないんですけど、はいはいはい、
日本ではやっぱり九州だけで展開ですか？
そうですね、まあ、関東関西は、まあ、出ていくことになるとは思いますけど、できるだけ、まあ、福岡でやっていきたいなというのは思ってるんですよね。
それはその福岡でこう生まれ育ったっていう郷土愛的なところがあるんですかね？
それもないわけではないんですけど、まあ、一応看板も博多と入れてますんで、まあ、それもあるんですけど、やっぱりその地域一番というかですね、まあ、唐揚げといえば あそこねみたいな、豊から亭みたいな、そういった、まあ、いわゆるブランディングといいますかね、そこを意識しているのもあります。
もうなんかそれでこう食卓が明るくなって、はい、なんかすごい素敵な仕事やなって思う、はい、なんかこう唐揚げのイメージ今日ちょっとお話しして結構変わったんですけど、僕がもともとファーストフードなイメージでいたもんですから、はい、それからすると全然違うところにこう、
そうですね、
主眼を置いてされてるんやなと思って、で、まあ、2週にわたっていろんなお話をしてきたわけなんですけども、はい、パッとプロフィールもいただいてこの2週間にわたっていろいろお話しして、はい、なかなかその豊永さんのこう人生って、まあ、旗から見るとかなり浮き沈みがあって、なんか、
まあね、
その失敗の連続みたいな感じのイメージになっちゃうんですけど、はいはい、今日もお会いしてて話をしてて、はい、その全然悲壮感っていうのは全然ないし
ないです、ね、
まあ、その時その時でそれは辛いことはあったんでしょうけど、割とさらっとお話しされて次に向かうみたいなイメージがあるんですけども、はいはい、なんて言うんですかね、これは僕の勝手なイメージなんですけど、はい、今のこう若い世代の方っていうのは、はい、なんか安定志向というか、 なんかリスクを背負わないというか、チャレンジをしない人が多いようなイメージを僕が勝手に持ってるんですけれども、例えばその恋愛もあんましないとか、
あ、聞きますね、最近、
僕それは昔お店自分を持ってた時に働いてた子が言ってたんですけど、はい、振られて傷つくのが嫌やから恋愛しないとか、そんなことを言う子が普通にいてですね、
失敗したくないみたいなですね、
うん、なんでそういう起業したいとかっていう人も減ってるんですかね、はい、どうなんですかね、
どうなんでしょうね、
分かんないんですけども、なんとなく、まあ、それはその媒体にも問題があるんかもしれない、そういう風潮を作っちゃってるのかもしれないんですけど、でもその豊永さんのこう人生経験いろいろお話ししていただくと、はい、全然そんなとこはみじんもなくてですね、はい、
そうですね、
なんかこうだから今 できてるとか、こういう風なこう人生のコンセプトを持ってたからこう、はい、できるよとか、なんかこう若い人たちにこうアドバイス的なものってございますか？なんか、
そうですね、うまくいかないことの方が多分世の中多いと思うんですよね、
圧倒的に多いですよね、
まあ、企業にしろ、はい、まあ、例えば恋愛にしろ、はい、そうだと思うんですけど、ただやっぱその最終的にこうなりたいというやっぱビジョンといいますかね、そこはやっぱりしっかり持ってれば、まあ、多少の困難は全然乗り越えられるよと、いつも思ってるんですよね、だから僕も本当にたくさん失敗してきてるんですけど、まあ、それでも今やれてるっていうのはやっぱりそういう自分の中で最終的なというか将来のビジョンっていうのがしっかりあったんで、もうそれだけで前に進んできたというのが正直なとこなんですよ、
いっぱいこう失敗された時にこう次事業展開する時ってやっぱり借金もあるし、こうやっぱいろんなサポートがやっぱりその時その時であるんですかね、やっぱ
どちらかというと、まあ、もちろんいろんな方にお世話にはなってると思うんですけど、まあ、僕自身はもう自力でなんとかやってきたというのが自分の中で思ってますね、だからいざとなったら誰も助けてくれんぞと、
まあそうですよね、はい、いざとなったら誰も助けてくれへん、はいはい、まあね、その肉親でも限界ありますからね、はい、やっぱり一番大きいのは あれですね、いざとなったら誰も助けてくれる、
はい、
その上で、
はい、
でもこうやりたいことを明確化して、はい、
そうですね、うん、まあ、さっきお話しした僕で言うならばその100店舗やりたいとかいうですね、まあそれも人によっていろいろ様々でいいと思うんですけど、そこしっかり持つことで、うん、まあ、その途中の過程は、
はい、
まあ、多少いろいろあってもまあ、楽しんでやれるんじゃないかなと。
だからその目標設定もう見てるとこっていうのが しっかりこう明示されてると、
はい、
こうブレないんでしょうね。
そうですね、それはそれで、まあ映画で言えばこう起承転結というかですね、
起承転結、
はい、やっぱり沈む時期もないと映画としては面白くないじゃないですか。
まあ確かにそうです
ね、まあ、そういう観点で見れば、
ね、ずっとずっとハッピーハッピーの繰り返しじゃ面白くないですよ ね、
感動がないですね、やっぱりですね、はいはいはい、だから僕自分に今テレビカメラが当たってんだとかって思ってました、本当に大変な時、
しんどい時に自分にこうこうカメラのスポット当たってると思うんですね、
はいはい、今こういうシーンみたいな、うんうんうん、
あのプロジェクト X とかあんなよくある
そうです、
はい、
そうです、そう考えるとそれはそれでいいのかなと、なくちゃならないあの途中の経過かなというふうに思えてきちゃうんですよ。
そこのやっぱりこう意識改革というか持ち方が大事なんでしょうね、やっぱね。
そうですね、ただそれも最終的に、うん、あのハッピーエンドというかですね、うんうんうん、そのビジョンの部分があるんで、
うん、
途中経過が楽しいわけじゃないですか。
そうですね、だから、話戻ってくると、
はい、
あれですよね、その子どもの頃からのお話とかしてましたけど、はい、そのやっぱりそのサプライズパーティーするときのそのサプライズを作る過程が楽しいっていうお話を先週の冒頭の部分でさせていただいたんですけど、あ、そうですね、なんかね、そういう先のイメージがこうやったらこうやってみんなが驚いて楽しいパーティーになるよっていうのが見えてれば、その間の苦労は惜しまずに、
はい、それはそれで必要なこうワンピースというかですね、パズルの一部なのかなと。
なるほどですね、で、ね、会社がどんどん大きくなってきたら、はい、そのこうなんか幸せとか夢に参画してくれる人がどんどん増えてきますし、
はい、そうなんですよ、はい、
今の会社で何名ぐらいいらっしゃるんですか。
もう全部アルバイトパートさん含めてやっぱり170人とか、
うん、あ、すごい数になってきましたね、
は
い、
そうですね。
でもその170人が、ね、はい、こう楽しめるし、
はい、
唐揚げ日本人好きですもんね。
そうですね、
唐揚げとか、
はい、
あと、まあ、関西人なんかこうソース文化なんで、そのやっぱりその唐揚げもなんかこう店舗からの香りで、
はい、誘われます、
ね、誘われますし、ちょっと一つまみパクってしたくなりますもんね、はい、やっぱり ね、なんか唐揚げ幸せな仕事ですね
そうですね、
で売ってる形態としては、はい、その単品とお弁当なんですか。
そうです、うん、はい、両方あります。
単品これ今もこの値段ですか、はい、
そうです、55円ですね。
1個55円、
はい、
安いですよ
本当に。
安いですね、お弁当も330円、
はい、ご飯もついて330円です。
唐揚げとご飯がついて、
はい、唐揚げ4つとご飯ですね。
うわ、これ安いですね。
安いでしょ、
330円、すごいですね、
はい、まあ、僕の中ではもう適正価格と思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で唐揚げ単品55円にしても、さっきお話ししたようにやっぱり家庭であのおかずの一品として買っていただくんであれば、やっぱこのぐらいの設定じゃないとですね、
毎日の食事ですもんね。
そうです、であればやっぱりこのぐらいの価格じゃないとダメだっていうところで、まあ、企業努力してます。
かなり企業努力、
はい、
いりますよね、鶏もね決して安くないですし、
そうですね、
鶏ってなかなかね、そのこう安定供給ってなかなかね、
そうですね、
なかなか波ありますよね、鶏の相場ってね、ありますもんね。
で、まあ、仕入れ方によってそのクオリティにばらつきもあるんで、やっぱりある程度、選別というのが必要になってくるんで、何でもいいというわけではないんですよね、やっぱり。
とりあえず量を確保するとかっていう、
わけにはいかないんですよ。
いかないですもんね、
はい、そうです。
それもいろいろ現地にやっぱり行っていろんなところから仕入れられるんですか。
そうですね、現地に行ったわけではないですけど、食材屋さんからいろんなものを持ってきていただいて。
なるほどですね、いやいやいやいや、ちょっとあれですね、博多豊から亭のちょっと今後がちょっと、
はいはい、
なんかこう 楽しみというか、こうなんかちょっと僕なんかこうどう考えてもここなんかなんか増えていきそうなんで、
ありがとうございます。
あの社長と俺喋ったことあんねんでってちょっと自慢できるなとか、
ありがとうございます。そうなれるように、
ちょっと知ってるのもなんか自慢しちゃいたいような気もしたりはするんですけれども、今後もまた新規で店舗オープン予定があるんですかね、この
直近での予定はないですけど、まあ今年1年で、はい、最低7店舗、
はい、
目標としては12店舗の目標で、はい、進んでます。
12店舗、
はい、月1店舗です。
月1店舗、
はい、
すごいですね、はい、忙しいですね。
忙しいですね。
視察行くまわないですね、海外に。
ないですね。
やっぱり仕事してることが楽しいんでしょうね。
楽しいですね、うんうんうん、でやっぱその仲間とワイワイやりながら、ああでもないこうでもないっていうのは、うんうん、それがやっぱすごい楽しくって、
この仕事の会社のメンバーはやっぱ仲間なんでしょうね、は
い、仲間ですね、うんうん、もう同志ですね本当に。
いやそのちょっとなんか僕あの自分の診療所がなかったらなんか働きに行ってみたいな
ぜひぜひ人手不足です
思ってたりはしたんですけども、まあ、そんな感じであのこう、ね、2週にわたって、
はい、
こうなんかもう普通では聞けないような話をたくさんたくさんお話しいただいてなんか、はい、すごいなんかちょっと感動的でした。なんか
い
いお話をたくさん、いえいえ、できたらまたその、経過報告とか今こんなになってますよみたいな感じで、はいはい、またその、はい、豊永さんにゲストに来ていただいてこう、
はい、ありがたいですね、
はい、またこう海外行く時なんかにもそんな、はい、ちょっといろいろお話をいただけたら幸せやなと思ってます、はいはい、いえいえ、ということであの2週にわたってですね、はい、博多豊から亭の、豊永健二社長をお迎えしていろいろとお話を伺ってみました。いや本当にためになりました。僕が一番勉強したような気がします。
何でもないです、
はい、本当に貴重な話をたくさんありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
ということで今日の3曲目、ボンジョビでリビオナプレイヤー、今日の3曲目はボンジョビでリビオナプレイヤーでした、今日ねゲスト、博多豊から亭の豊永さん、うん、すごいですよね。なんかこんなに失敗した話をいっぱいしてくれた方は初めてかななんて思ってたりもするんですけども、またお会いしたい方だなと思っています、ということで井の晴れのコーナー行ってみましょうかね、大きな声では言えないここだけの話というメッセージを紹介していきます。ラジオネームナンバーバックさん、年末ジャム宝くじでまあまあ高額な金額当たりました。おかげさまで回らない寿司と焼肉三昧の贅沢を満喫してます。誰にも言えないのでここで言わせてもらいました。あのですね、あのよかったらあのまたあの僕事前にあの収録日お伝えしますんで、あのゲストで来ていただきたいなと思いつつ、そして私はたかろうと思ってたあのお店はこちらでご用意しますので、後の支払いをよろしくお願いいたします。ということで、ナンバーバックさんからの、詳しいあの連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。ということで富永晴いかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。リーナハレへのメッセージ、大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは富永晴のとび tobi@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。来週のゲストまたお楽しみにしていてくださいね。ここまでのお相手は中江大輔でした。ほなまた来週。